小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は100日咳含有ワクチンの現状、五種混合ワクチンについて、福岡歯科大学医科歯科総合病院予防接種センター教授岡田健二さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。本日のテーマは五種混合ワクチンです。五種混合ワクチンとは、100日咳、ジプテリア、破傷風、不活化ポリオワクチンとヒブワクチンが混合されたワクチンです。五種混合ワクチンの特徴です。反大微犬性の五種混合ワクチン、ゴービックは、4種混合ワクチンの原液としてテトラビックが使われています。ヒブワクチンは国内未承認ですが、海外では広く接種されているワクチンで、結合タンパクとして無毒性変異ジプテリア毒素クリム197が使われています。幼児調整不要の液状シリンジ製剤です。生後2ヶ月から接種を開始し、計4回の皮下接種と筋肉内接種の両方を想定した治験が実施され、2023年3月薬事承認されました。 KM バイオロジクス製の五種混合ワクチン、クイントバックは、4種混合ワクチンの原液としてクワトロバックが使われています。ヒブワクチンはアクトヒブと同じ破傷風トキソイドが結合体として使われていますが、ヒブ菌株は海外から導入され、 KM バイオロジクス社が独自開発した国産のヒブワクチンが混合化されています。幼児溶解液状シリンジ製剤です。生後2ヶ月から接種を開始し、計4回の皮下接種と筋肉内接種の両方を想定した治験が実施され、2023年9月薬事承認されました。国内第3相試験成績のまとめです。対象群は、4種混合ワクチンとヒブワクチン、アクトヒブを同時接種した群です。多施設共同評価者盲検ランダム化並行群間試験として行われました。有効性に関しては、主要評価項目として、5種混合ワクチン群と対象群の3回接種後の発症防御レベル以上の抗体保有率の差が検証され、いずれも非劣性が確認されました。安全性は、死亡に至るような重篤な副反応、死亡以外の重篤な副反応、治験中止に至るような副反応は認められず、対象群の安全性プロファイルと比較しても大きな違いは認められませんでした。別の試験で、五種混合ワクチンの皮下接種と筋肉内接種の有効性と安全性が検証されました。2つのワクチンとも、筋肉内接種による初回免疫後の抗体保有率は皮下接種群と同程度でした。筋肉内接種の安全性は、評価例数は少ないですが、皮下接種群の安全性プロファイルと大きな違いはなく、筋肉内接種に特有の懸念は認められませんでした。さらに、皮下接種群と比較して、接種部位の広範や主張などの局所反応は少ないことも分かりました。続いて、五種混合ワクチンの定期接種化の議論を紹介します。このように新しく承認された ワクチンの定期接種化の検討を行う組織は、基本方針部会のもとに置かれたワクチン評価に関する小委員会から始まります。ワクチン評価に関する小委員会では、丸1、五種混合ワクチンは現行ワクチンと比較して有効性・安全性が同等であること。丸2、五種混合ワクチンの導入により接種に関わる費用が増加しない見込みであることを踏まえ、五種混合ワクチンを定期接種に用いるワクチンとする方向性を基本方針部会等でさらに検討を進めるとまとめられました。さらに四種混合ワクチンとHIVワクチンの終わりの時期の違いに関しては、より遅い四種混合ワクチンの終わりの時期に揃えること、HIVワクチンの接種が遅れた場合に接種回数を減らすことなく、基本的に五種混合ワクチンにより接種を行うことが適当とされました。留意点として、臨床試験において接種後の発熱率が高かったことです。ゴービックで 57.9%、クイントバックで 65.2% でした。この治験では、同時接種が容認されていたことから、肺炎球菌ワクチンなどとの同時接種に伴うものが発熱率の高さの大きな要因と考えられますが、試験内容を踏まえ、必要に応じて情報提供していく必要があるとされました。基本方針部会でも、五種混合ワクチンを定期接種に位置づける方向で了承されました。その中で次の点に留意することが必要とされました。1、五種混合ワクチンでは筋肉内接種も可能となることから、皮下接種及び筋肉内接種のどちらを中心に行っていくか、加えて筋肉内接種の方法に関して今後も関係機関を含めて議論を重ねていくことが望ましい。2、接種時期及び接種間隔では、百日咳や侵襲性インフルエンザ菌感染症の発症時期等を踏まえ、情報提供することが望ましい。3、発熱率が高いことに関して、試験内容を踏まえ、必要に応じて情報提供していく必要があるとされました。最終的に、令和6年2月5日に開催された、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会では、基本方針部会、副反応検討部会における議論を踏まえ、五種混合ワクチンを定期接種に位置づけることが了承されました。接種の対象者や実施方法に関する具体的な規定について、次のように決まりました。1、定期接種の対象者は、生後2ヶ月から生後90ヶ月に至るまでの小児。2、接種間隔と方法は、初回接種は20日以上の期間を置いて、3回皮下接種または筋肉内に接種する。追加接種は、初回接種終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて1回、皮下または筋肉内に接種する。標準的な接種期間は、初回接種は生後2ヶ月から生後7ヶ月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔を置いて3回接種する。追加接種は、初回接種終了後から6ヶ月から18ヶ月までの間隔を置いて1回接種する。3、使用するワクチンは、五種混合ワクチンを基本とする。ただし、当面の間は、四種混合ワクチン及びHIVワクチンも使用できることとする。4、長期療養特例は、現行の四種混合ワクチン及びHIVワクチンと同様、特例の対象とする。特例の対象となる上限年齢は15歳未満とする。5、定期接種化の開始は令和6年4月1日とする。 6. 交互接種については、従来の取り扱いと同様、原則として、同一のワクチンで接種を行うこととしつつ、原則によることのできない場合についても、接種が実施可能なよう必要な規定を設ける。7. 副反応疑い報告基準は、現行の4種混合ワクチンの副反応疑い報告基準を5種混合ワクチンに適用するとされました。まとめです。100日咳、ジプテリア、破傷風及びポリオ、侵襲性インフルエンザ菌感染症に対する免疫獲得のために、従来はヒブワクチン及び4種混合ワクチンをそれぞれ4回ずつ、計8回接種する必要がありました。5種混合ワクチンでは接種回数が半分の4回で接種完了となるため、接種対象である乳幼児やその保護者の負担が大きく軽減されることが期待できます。以上でございます。お聞きいただきありがとうございました。
100日咳含有ワクチンの現状、5種混合ワクチンについて、お話は福岡歯科大学医科歯科総合病院予防接種センター教授岡田健二さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。